ジオもっこもこパレード。
お前はさ、4番になった瞬間三振ばっかしやがって。
年間52年ニュース、
えい。
うん、言ってるけど君があまり間を置かないからちょっとなんか変な入り方するな多分
かな、
うん、前のちょっとなんか、うん、あ、しまったみたいな多分入るな、
うん、前のこの空気が空気が乗っちゃう
前やらかしもう一回みたいなもうちょっと間を置こうよ君はプロのラジオの演技だから一回しくった後は一回間を置いてカチンコをちゃんとパチンってやるまでやろう
もう一回やる、
いいです
もういいです、はい、というわけでどうも、まあ、
どうも、
うん、
いやまた日曜日収録ですけど、う
ん、はいはいはい、
大変充実した休日を過ごしておりまして、はい、
ですね、なんか、はい、
昨日ね、うん、朝起きて、
うん、
友達との約束があったのも忘れてツーリング行きまして、
うん、
朝9時から富士山の上までね、富士スバルラインっていう、
はいはいはい
はい、僕無料道路だと思っていたら、うん、バイク1600円取られるというね、車4000円ぐらいって書いてあった、で
通行料があるんだ、
で富士の5合目まで行ける道なんですけど、
うん、
冬ですから、
うん、
まあ空いててね、
あ、
俺しかいない、
寒い、
ね、うん、全然寒くないと思って普段着で行ったんですよ、
うん、
4合目やったら死ぬかと思った余裕で氷点下でしたね、で地面も所々凍ってて時速30キロぐらいでちんたら登ったんですけど、
うん、
まあ気持ちよかったな、雲の上まで行きますから2000メートルぐらいだから、まあね、雲の雲海っていうんですか、雲があってその上を走るっていうね、
うん、
多分日本全国でバイクで雲の上走るのはあそこだけじゃないですか、2000メートル以上の道ってないでしょ、なかなか
雲海、まあ、まあ聞いたことないですね、
非常に気持ちのいい、
上空何千、2000ぐらい、
雲は1900メートルぐらいじゃない、
うん、あ、じゃあ全然多分あれですね、上の方まで行ってますね、
うん、
そこをドライブすると絶対見えるわけ、雲海は
ほぼほぼ曇ってるやんね、
ああそういうことね、
当たり前だけど雲の上だから常に晴れてますよ雲の上で雨とかないから
何のこっちゃみたいな、
うん、
あ、昨日の黒シャチのツイートがもう OL みたいだったもんね、
もう大旅行でした一人大旅行でした
来ましたみたいな、
3時ぐらいに暇ですかってヤクザから電話かかってきたんで、うん、最近行ってないんでマージャンして、
うん、
でまあ、帰りがね2時間ぐらい着くと思いますって言ったらね、うん、大渋滞で、
うん、
まあ、待たせるのも悪いから結構急いでね、うん、すり抜けをしてきたらね、うん、すげえ疲れました、
ね、
そこからマージャン打って終電頃に帰るという、
あ、なるほど、ね、
大充実で、さらに今日は朝から大変美味しいうなぎを食って、
うん、
いつも言ってるじゃないですか、八王子のうなぎ
ね、
そう、あそこを食わしたことが友達がいて、
うん、
あそこ越えるところを見つけたと言ったけどね、四つ木って言ってね、浅草のちょっと先にあるんですけど、押上げのちょっと先って言った方がいいの、浅草のちょっと東側もうほとんど千葉のところなんですけど、まあうまい、これは
うまい、
ビビるほどうまかった、坂東太郎っていうなんていうの、うなぎの養殖のブランドがあるんですよ、坂東太郎うなぎっていう、
はいはいはい、銘柄みたいな、
でそれを食える、普通のやつも食えるんだけど、
うん、
でそれだと5000何百円ぐらいですけど、
うん、
うなぎがまあうまい、
うまいんだ、
あ、びっくらこいた、あれ
がっつり、トリュフみたいに動かさないで育ててんのか
そうそういう感じ多分なんか選抜があってダメなやつは切られるっていう、う
ん、
そういう感じじゃないですかね、
そうなんだ、
ブランドもすげえなって、
もうだから、ま、これまで言ってたその八王子の高瀬というところが、はい、まあ、歴代黒シャチの中でベストの焼きうなぎ屋さんということでしたが、
はい、
超えたと、
まあ、超えましたね、米とタレに関しては高瀬の方が上なんですけど、
うん、
うなぎそのものがグレードが違いすぎました、
あ、うなぎの品質という面で、
うん、米とタレに関して言えばあの、うん、1.5 ゲーム差ぐらいで高瀬の方が上なんですけど、うん、うなぎで5ゲーム差ぐらいついてます。
ああそうじゃあそこがこう一緒になったらとんでもなくなる
あそうだね、うん、ぜひタッグを組んでいただき
たい業務提携みたいな一番難しそうだねその提携みたいな、そうですか。いやね、はい、僕の甥っ子がいるんですが、
はい、
もう
甥っ子
おいっ子
おいっ
子、まあ、うちはあの年の差サザエさんみたいになってますので、
まあそうですね、
あのおい名が結構もう上なんですよね。めいっ子はもう21歳でほぼさんやってるんですよ、
うん、
でおいっ子があの19歳で、
うん、
あ
その例のよくこっちに来てためいっ子21歳の弟
が19歳、卒業してで今公務員の試験を受けているということで、う
ん、まさにあのカツオ君と太郎ちゃんの関係
です。そうです
ね君カツオ君の
でそれがどうやら、
はい、
外務省に内定が受かったと、
19歳でしょ。
19歳で公務員試験を受けて、
あ高卒で公務員試験を受けて、
そうで外務省に受かったと。
ほう、
まあ、我が一族でこう初めての国家公務員が出ると
え高卒で国家公務員になれるの、
うん、だからそういう試験があるみたいだよ。だからそのまあその外務省っつっても、うん、多分そういういかにもなエリートなところにはするか分かんないけど、
うん、
多分
いやまあまあパスポート申請局の職員とか
まあまあいろいろあるんでしょうけど、うん、まあまあそれで泣いてもらったっていう話で。
でこ
れ、これはすごいんじゃない、すごいことになったと。
特等系一番任せたくない日本の部分だけど。
おい最高だよ。いやでもその子は、はい、特等系ってよりはまあ姉ちゃんの子供なんだけど、
うん、あ嫁いでるからね、
うん、姉ちゃんの子供なんだけど、まあどっちかというとうちによくいるから、うん、でもタイプ的には
DNA 的には
DNA 的には完全に旦那さんの血筋なんですよ、うん、
ああなるほど、
うん、
母ちゃんの親戚変な人が多いみたいな感じの子なんだ。
そうそう、どっちかっていうと DNA 的にはそうなんですよ。もともとデンちゃんの旦那さんの家族もなんか市役所とかに勤めてるタイプの、
はいはいはい、
ご両親なんですよ、旦那のご
両親。ああ、じゃあ別に珍しくもない。
DNA 的にはそっちなんですけど、うん、時藤家から側からすると、うん、もうなんか
衝撃
が走ったっつって
出世が白ぐらい
な。そうそうそう、でなんかまあそういうお話っていうか報告が来て、でまあ僕としてはそのなんていうんですか、まあ、最近彼もツイッターとか見たから、
うん、
なんていうの、なんかそういう炎上するような、うん、ツイッターとかしないようにねみたいなことを言いつつね
一番それを言う資格がない人
で、でそしたら、うん、なんかこう実家で俺のツイッターのアイコンが問題になってそうそう、
ああ披露家東京でゲイバーで働いてるんだ
でなんかこれをなんか、まあ、冗談で、うん、外務省入った時に見せようかみたいな話でなんかキャッキャしてたらしいんですけど、うん、まあそれ見せた途端でね、うん、なかったことにみたいななるんじゃねえのみたいな話なんですけどね。
いやなるほど、
うん、
時々から国家公務員だよね。
そうなんです
、地方公務員ならまだしもね。
そう
地方公務員で小林市の市役所の役所勤めとかありそうだけど、
まあそれはね、うん、なんかありそうですけど、まあその国家公務員っていうのが一人入るっていうだけでね、
丸がいですね
閉まりますねと思って、
閉まるね、
うん、まあなんかまあだから僕のせいでもしなんかその内定を取り消すようなことになったら俺ちょっと外務大臣に手紙でも持っていこうかなと思って。
いましたっけ、うちの親戚ドインテリの集まりだった話。
はいはいはい、
うん、
教授やら、
僕一応偏差値50後半ぐらいの大学出てるんですけど、抜きんでてバカですから、
うん、
抜きんでて学歴低いんで僕
だよね、
うん、
だからこう、うちの周りから言うとさ、黒シャチはもうなんか博識的なさポジション、
博士キャラ的
な、博士キャラじゃない、
うん、
ですけど、まあ、黒シャチ一存から
すると黒シャチメジャーリーグでもう 3A のファームですから本当に。
そうだよね、
はい、
そうだからね、時統計からもなんか初めてのそのなんつうのかな、国家公民っていうのはね、うん、結構これはすごいことだと。
まあ逆にあれだよね、親戚がその 親戚の中で初めてとかいうのがあるといいよね、うん、そういう出世頭的な、
はいはいはいは
い、宇宙人的な中で出世頭になるの相当難しいから、
あ
多分あの本当にあの官僚にならないと無理、
そうだ
な、官僚いるな、官僚いるな、
もう同級にヤクザになるとかしかない、
ね、あ逆にそっち方が山口組あの時期分かってそういう出世頭になる、
そうそう、うん、そうなったら多分逆にすごい、ね、そしたらもうほらインテリアクターの名を欲しいままになりますけど、いやいや、まあだから、まあはい、そういうことでね、まあ国家公務員といえば、
はい、といえば
といえばですよ、はい、最近すごいニュースがね、あの東京の知事が、
はい、知事が知事公務員なのかって感じですけど、
まあそうですけど、
ね、猪瀬藩ですね、
猪瀬藩の顔面蒼白になる
という、顔面蒼白顔面侍ブルーやってましたけど、ね顔面クールジャパンでしょ、ひどかったですからね、あれしどろもどろですよ、猪瀬さんってさ、あの人さ、うん、石原スタイルだと思うんですけど、
まあ、結構高っぽいですよね、
だしその、うん、あのなんていうの、記者とかの態度も超高びなんですよ
そうね、
あのポケットで手突っ込みながらぶら下がり取材受けるぐらいですから、
うんうん、
じゃあよろしく頼むわみたいな、うん、
ちょっと君なりみたいなさ、
もうまあくだらない質問すんじゃね
えいや的な
感じだったんですけどまあ塩らしいまあだってね、あれ特集会のあれどういう話かっていうと、うん、まあ、あの人選挙最近出たわけですから、
うん、
それでその選挙出る前ぐらいに5000万円を借りたので、
うん、
でそれを返した、
うん、
けどその帳簿とかに載ってなかった、
うん、
あのその政治資金としてね、
はいはい、
その政治資金として借りたり返したりしたらこれ帳簿に載っけないといけないルールなんですけど、うん、載ってなかったということで、
うん、
今そういう指摘を受けてる状態なんですけど、
うん、
まあ限りなくアウトですから
まあアウトでしょうね、もともと選挙って、はい、いくらかまではもらって寄付を受けていいみたいなのがあるんだよね、
寄付とかでもそう、寄付とかもちろんそうだし、いくらまでとかあるけど、
うん、
金の貸し借りも書かなきゃダメなんですよ、5000万もらって、
うん、
使って、
うん、
ね、なんかポスター吸って、
はいはい、
でも書かなきゃいけない、
うん、あれさ、だから特集会からもらったやつは全く書いてなくて、
あ全く書いてないどころか、うん、借用書取ってないんですよ、
あで彼は
で無利子無担保なんですよ、
あ
無利子無担保無期限、それ普通ね、あげたっていう
それはさ、やっぱさ借りたって言い張ってもダメなのかな、
いやだから彼は、
うん、
無利子無担保で借りたって言い張ろうとしてるんだけど、
うん、
実際借りてるわけじゃないし、絶対もらってるんですよ、あんなもん、常識で考えて、
そこはやっぱ常識考えさせられるのかな、
いや常識考えさせられますね、あ要は通るかって話でしょ、
うん、
通るかっていう話で言うと、
うん、
無利子無担保借用書なしだったら、
うん、
普通借金でっつっても通らない、普通は、うん、資金提供を受けたとなる、
あ
で猪瀬さんは、うん、どうにか借りたっていうことにして済ませたい、うん、しかも個人で、
まあそう言ってました、
ね、あの人すごいよ、だって記者会見でさ、うん、すげえ短い記者会見でさ個人でっていうの30回ぐらい言ったらしい、あの弁護士にそう言えって言われたんだろうと思うんですけど、
いやでもさ、あんだけこうねツンツンしてってさ、
うん、
こうなんていうのかな、誇りも出ないような知事もさ、
うん、
すごいね、やっぱ人の子ですね、
いや人の子っていうか、
うん、
世の中、
うん、
だ例えばなんていうの、そういう清廉潔白な人とか、
うん、
信念の強いヒーローみたいな人が、
うん、
真っ当に戦って、
うん、
あんな権力の上につきません
よ、あーなるほどね、
うん、
いやまあそうですけど、
うん、
なんか
金かかるもんだって、あんな権力の位置登るまで、
そうでしょ、
うん、
でもさ、そこぐらいのさ、
うん、
ことがいけるなら、
うん、
そういうことすらもうそもそも揉み消せるぐらいのパワーってなかったのかなって思ったんだよね、
いや全然いろいろ揉み消してるでしょ、うん、なもん
でも出たじゃん今回、
あであれ出たのはね、
うん、
特集会が悪いんですよ、
あ
特集会って今特集会っていうのは徳田虎雄っていうその特集会っていう病院グループがあるんですね、
うん、
でそこのボス徳田虎雄っていうのが昔政治家だったんですけど、その人病気になって引退したんで、息子の徳田誰だっけな、徳田なんとかってやつが、
次男
かな、
はい、
のやつが選挙に出たんですよ、
はい、
でその選挙に出た時にその応援がちょっと選挙違反だったんじゃないかってことで今捜査を受けてるわけですよ、
はいはい
でその捜査を受けて、うん、あの特捜が捜査に入ったら、うん、紙袋に入った5000万が出てきたら、うん、おいなんだこの5000万はって言ったら、うん、あの職員が猪瀬さんが返しに来てって
あっちゃー
ね、あれだから、うん、猪瀬さんは、うん、その徳田さんに5000万もらったわけですよ、
うん、
基本的
に、まあ、これで頑張りやと
これで選挙まあ頑張りやと、
うん、
でまあ要は紐付きしたんでしょ、で頑張りやともらった上で、うん、もちろんそれで選挙頑張って、うん、まあ、あの選挙勝っちゃえばお金なんていくらでも入ってきますから、うんうん、で頑張った上で勝ったんだけど、あの特集会に共通捜査入ってから、うん、やべえこの5000万何の帳簿にもつけてないしもらっちゃったって、で金の流れを追えば分かりますから、
うん、
なんか使途不明の5000万があるっての分かるし、
うん、
ジャーナリストの間ではあの猪瀬さんが5000万もらって石原さんが3億もらったっていうのが結構ずっと言われてた話なんですよ、
うん、
その5000万の物体が出てきちゃったから、
うん、
でそれ、そうなる前に返しに行ったの、
うん、
で返しに行ってもうなかったことに行って しに行ったの、うん、もうこれで5000万返したからもう何もなかった、初めから何もなかった
って、ね、
うん、っていうふうにしようとしたらその5000万の紙袋をね、うん、あの多分金庫に入れる前に見つかっちゃったんだと思います。
あら
5000万が多分ね一袋に入ってたんじゃないですかね。
あ、燃やしちゃえばよかったね。
いや本当燃やしちゃえばよかったぐらいですよ本当に。
でそしたら、うん、限りなくダークで終わったってことで
しょ。限りなくダークだし、うん、まあ、猪瀬さんの帳簿上もね、
うん、
問題 ないはずなんですけど、
うん、だから猪瀬さん側もちょっと浮き足立っちゃったってことでしょ。
浮き足立っちゃってね、
うん、
勇み足したところに向こうがへたれこいたから、
うん、って考えるとさ、もうちょっとなんかこうそこぐらいのレベルになる人たちがそのぐらいのこう凡ミスを犯すものなのかなって思ったわけですよ。
ああなるほど、
うん、
まあ、凡ミスを犯したっていう意味で言うと、うん、特集会の方なんでしょうね。
まあ、言っちゃったってこと。
その5000万誰かゲロったんですよ多分。5000万をもらって、うん、それは分かりませんとか記憶にございませんもできたはずなんですよ。多分義理関係から言えばそうすべきなんですよ。
まあそうでしょうね、
うん、でも猪瀬さんの秘書から返してもらいましたって、ね、
あ
言っちゃったわけですよ誰かが絶対。
ああその言っちゃったやつは原因不明の
事故死をするんですよ。日本の自殺者は年間3万人で世界一多いとか言ってますけど、あれみんな労働で苦しんで死んでるんじゃないですよ。ヒントは日本の殺人の検挙率世界ナンバーワンだから。
なるほどね。
殺人事件をみんな捕まえてるんじゃなくて、捕まえたやつを殺人事件にしてるだけですから。捕まんなかったやつは自殺になるんです。
原因不明の。あら、そうです
か。この間もありましたけど、福島の方で、
うん、
原発の作業員の人が、
うん、
どっかの、施設の、
うん、
ゴミ捨て場の中の、
うん、
中で、焼死体で見つかった。
もう、
うん。うん、うん、自殺。いやだね。
だってさ、一番苦しい死に方じゃないそれって、
うん、で警察は間違いなくこれは自殺か事故死ですって、事件性なし、怖いと思って。もうさ、事件性のあるキーワードしかないじゃん、
うん、
福島の原発の作業員でさ、
うん、
ゴミ箱の中で焼死体とかさ、うん、
事件性しか感じない。
事件性しかないんですけど、うん、事件性ないってことらしいです。
怖いですねやっぱりね。
そういやでも本当ね、あれ多分5000万円ってゲロったの誰だか知りませんけどね、
うん、
まあ消されるね。
もういないかもしれないし、
ね、多分もう消されてると思うよ。
でもまあ特集会的にはこう5000万渡して、
はい、
まあ、うまいことやって、まあ、ちょっと非益に頼むでみたいな。
まあそうですね、病院グループなんですよ特集会って。
はいはいはい。
特集会ってもともと成り立ちがどういうものかっていうと、
うん、
日本の医療って、
はいはい、
個人の医者 だけしかなかったんですよ、
はいはい、
あと大学病院しかなかった、
うん、
で個人の医者は結構地域で隠然たる力を持ってるわけ、
まあ地域のね、
地域で先生と呼ばれてて、
はいはい、
でそこにチェーン店方式の24時間やってるでかい病院をボーンって建てるっていうのが特集会のやり方、
はいはい、
でそれはそれでね、うん、まあいつでも医療を受けられるようにで、まあ、いいことっちゃいいことなんですけど、
うん、
でそれが地元の医者とすげえ喧嘩してるわけ、うん、当時は、
はいはい、
でそれで喧嘩に勝つために、
うん、
その徳田虎夫さんという、まあ、今余裕になってるおじいちゃんは政治家になろうとした、
うん、
でまあそのさっき言ったようにその徳田虎夫おじいちゃんが病気になっちゃったんで、
うん、
今息子がやってるんですけど、うん、息子がその地盤を引き継いだんですけど、うん、その時に特集会の総力を挙げて応援したから、 うん、全国から職員を持ってきてみたいな。
でもこの特集会のさ、できた、あ、その虎尾さんのさ最初の理念っていうの、はい、俺はなんかちょっとちょっと素晴らしいなと思ったわけ。
ああ、命は平等にみたいな、
みたいなね、うん、あのそれでさ、まあそういうなんていうのかな、安心してこうね医療治療を受けられるみたいなさ、うん、のを作りたいがために、うん、こう全国にそういうシステムを作りたいってなったんだけども、
うん、
でもその地域の人たちと、うん、地域のその元々の医者とかと折り合いが合わなかったみたいな。
まあ、合うわけないよね、うん、潰れるもんだって。
でも
あのイオン出店する時の商店街みたいな、
みたいな感じでしょ。で、まあ、それでうまくいくためにまあ金もばらまきつつみたいなさ。
そうそうそうそう。
で気づいたらあのスーパー 黒幕になってったみたいなさ。
まあ、まあ、まみれるよねそれ。
いやだからそういうのもやっぱ皮肉なもんだなと思いますけどね。
いやだから元々は病院建てたいわけですよ、うん、まあ、それは多分商売上か理念上かは分かんないんですけど、
うん、
病院建てたいっていうところから、
うん、
それを通すために力が必要になるじゃないですか、
うん、
で力をつけるために、
うん、
あの悪いことというか、まあ、賄賂もらったりとかね、目にあかったりする、
うん、
そうするとそれをカバーするために隠したりとかさ、黙らせるために力がいるわけです、
うん、
その力が欲しいために悪いことをして、悪いことを隠すために力が必要だよの、
うん、
無限スパイラルですよ。
そうそうそ
う、
う
ん、
いやだからさ、この虎尾さんという人もさ、
うん、
なんか生い立ちとかすごい貧乏でさ、でもなんかあの兄弟が治療を受けられなくて亡くなって、それで、うん、あの病院ってあの医者になって頑張るみたいなさ、
うん、
いかにもな、その
なんか、まあ、立志伝中の人物だよね、うん、
あの成り上がり的な、
うん、
であの自分の病院建てる時もさ、あの1年でうまくいかなかったら自殺してその保険金で返すからみたいなさ、うん、それを担保にみたいなさ、
うん、
まあ、結構
漫画だよ、
漫画、ドラマティックなストーリーだけど、まあ、気づいたらその黒幕になってさ、
うん、あれ俺が妖怪みたいな、
そうそうそうそうそう、なんかね彼のその人生もまたこう一つの、まあ、ドラマというかさ、
なんか諸情無常的、諸情無常的なもんがあります、
ね、すごいなと思って、
あ
ドラマだなと思ったんですけどね、うん、
まあね、あ、
うん、
多分あの昭和 の、
うん、
あの本当に熱い時代の、
うん、
あい漫画みたいな生き方の、
うん、
割と最後の世代だと思うんですよ。
あ
ギャグみたいな松下幸之助とかさ、ソニーの、人とかさ、
血のしょんべん出るまで働きましたかみたいな、
そうそうそう、あそういうなんかギャグみたいな話の、
うん、
多分最後だと思うんだよ。堀江門とか孫正義はちょっと違うじゃん、時代の流れに乗っただけみたいなのがあるじゃん。
そうね、
うん、そうじゃなくてさ、
うん、
もうなんか敵を全員殺してきたみたいな、そういう成り上がり方、
あなんか武将系のね、
そうそうそうそう、
うん、
そういうの多分最後の世代だと思う。
まあ絵になりますよね。
まあね、あの、うん、あの法律守らなくても、
うん、
あのそれほど社会が咎めなかった時代というのもありますから、
うん、だからこうそのなんていうの、まあ、今となってはさ、もうちょっともう車椅子でさ、
うん、
もう全然あれでしょ、
うん、
なんていうのかな、機能しないっていうか、あの不自由な感じじゃないですか、
うん
うん、もうなんかフェイスブックかなんかで、ツイッターかなんか見てたけど、いかにもな黒幕だなみたいなの書かれてましたけど、
パルパティーン皇帝でしょ、スターを押すと
っていう感じになってるなって話、まあでもなんかこうあの方も一つの側面では語れないなみたいなことを思いましたけどね、うん、なんか
いやでもね、うん、今あそこ強制捜査入ってるじゃないですか、
うん、
あいつら鬼だぜマジ、 あの強制捜査する側、なぜかというと最近うちの会社にも捜査が入ったから、詳しくは語れない
ん
ですけど、
うん、
あのうちの会社が悪いことをしたわけじゃないですよ、
はいはいはい、
そのどっかで悪いことが起きて、
うーん、
それの関係証拠探しに来た、だからうちの誰かが逮捕されるとかじゃないんだけど、
うん、
来たけど、
うん、
あいつはね俺らが容疑者ぐらいの勢いで調べに来るから、うち全然悪くないんだ、
拒否とかはできないんだ、
できないんだけど、そうそう、捜査権っていうのがあるから、
ああもう裁判所からピッて感じ、
そうそう、捜査令状が来て、いやじゃあだからうちの会社10時やん、
うん、
朝もう9時に来てん、
うん、
で9時に来て、あ、まあ、普通の会社確かに9時に開くからね、
うん、
9時に来て、
うん、
でそれでもうすぐ10人ぐらいで来るんだよ、
うん、
うちの会社10人ぐらいしかいない、
うん、
10人ぐらいで来て、
うん、
でなんかあのその朝さ、うちね一応フレックスで9時から10時にいつまで来てもいい、
うんうんうん、
でまあみんな10時に来るの日本人は、で外人の一人だけ、
うん、
あの朝ジョギングとかしてるやつがいて、
うん、
朝9時に来るの、
うん、
あんまり日本語得意じゃないやつ、
うん、
そいつが国税局長の人に超聞かれて、うん、すげえ怖かったって、
へえ はい、
あ全然容赦しないで聞いてくる、はい、で社長いつ来るの、いや分かんない分かんないって言ってあのこのまま俺はもうなんかスペインに返されるのかと思ったんですけど
えそれはさ、うん、あれなのもう抜き打ちで来るわけ、
いや抜き打ち何の予告もなく、で来たら来たでさ、で10時ぐらい来るじゃん、でまあ一応さ、うん、その社長とか全然来ないわけ、うちの会社昼過ぎなんだけど、
うん、
来ないからさ、もういやどうすんのこれと思って、
うん、
でもいろいろ連絡取ったりして、まあ結局まあ、 あの車待たしたけいいよみたいな感じだったんだけど、
うん、
でそれ車 で来たら来たでね、うん、もう帳簿あらゆる帳簿全部見てて、
そう
やばいマジ、でそれでねまたあいつらね警察と一緒ですから、
うん、
あのね取り調べみたいなのするわけですよ、
うん、
こういう話あるけどこれこ聞いてるとかね、うん、全部細かく聞いてくんだけど、
うん、
マジで、ね、あの何年も前の取引の、
うん、
この次の日どうしましたかレベルで聞いてくる、この帳簿もらった次の日のこの会合どうしましたかみたいな、でそれでさ、
うん、
あの調書、あの取り調べ調書が手書きで、で手書きでさそのレポート用紙みたいなやつ何ページも書いてるわけ、
うん、その場で書いてく
るの、でそれでもう夜なんか8時とかまで全然いるんだよ、
うん、
朝から、
ね、
でずっと書いてるのおっさんが、
うん、
でそれ書いてでもう荷物もまとめてあのなんか押収っていうか参考に持ってく資料も、
うん、
全部あのなんか袋に詰めてね、
うん、
あの段ボールいっぱいみたいな感じで
あ
れだよあの
よくあの家宅捜索で入って
る、家宅捜索で入ってるあれであれで持ってって、うん、あもう帰るのかなぐらいで思ったら、
うん、
じゃ あのちょっといいですかって言われて、うん、あの俺じゃなくて、
うん、
あのこの取り調べ調書なんですけど、
うん、
確認してもらいますんでって全部音読すんのそれ、全部音読して、
うん、
それでよかったら反抗って、
そうなんだ、
いやもう本当ね、うん、それ聞かされる宇治の社長もね、うん、もう本当、うん、あのスマホいじりながら聞いてるぐらい勢いで長げえよそれが、
あそう
本当ね、鬼だよあいつら、でまあ横柄な態度でね、
うん、
だあのチーム構成がね、
うん、
あの50歳40歳ぐらいの、
うん、
やり手が4人ぐらいと、
うん、
若い衆5、6人なんだけど、
はいはいはい、
若い衆の中にもなんか大学出たてのお姉ちゃんみたいなのもいるの、
ああそうなんだ、
うん、で大学出たのお姉ちゃんはなんかシール貼りとか、うん、あの袋に物詰めたりとかばっかりなんだけど、うん、全員態度マジ横柄、
あそう、
うん、いや俺はその日さ、うん、あの痛風で痛くて足つれついてるからさ、
うん、
いちいち通るときさ、
うん
うん、なんかその通路を塞いでてさ、
うん、
邪魔で邪魔なんだけどさ、
うん、
あのあーもすーも言われんだ、どくときに、あーすいませんねぐらい言えよと思って
こっち痛いのに
こっち痛くて言ったら通るねっつってんだろうと思って、
でも本当に家宅捜索とかのさ、
うん、
ああいう人たちってとんでもないっていうのは聞きますよね、
ああとんでもないよマジ、
あそうなんだ、
ああ昔言ったっけ、うちに刑事踏み込んできた話、
水漏れの時だっけ、
違うあのある朝突然刑事を踏み込んできて、
うん、
あのなんかうちの電話番号を使って詐欺をした人がいて、でそれで詐欺の犯人お前じゃねえのっていうぐらいの勢いで、
はい、
来たんだけど、
うん、
まあね、
うん、
その大変だったよ、その余裕で上がってきたから勝手に、
あって言いますよね、
でもちょと思ったらなんか都合悪いのぐらいな感じ、
あ悪いだろ普通って思いますよね、
だけどねあいつらその刑事じゃん、
うん、
超柔道強そうなんだよマジ、
あ、
まあ、あの銃剣道どっちか三段は必ずあるんで刑事ってのは、
はい、
まあどう見ても柔道体型の二人、
ああ
ね勝てる気しねえよ
すぐ投げられる、
足短いんだもん
重心しっかりしてねあそうなんだ、
まあ、大変だったあの時は、だってうちなんかで結局その容疑者の写真見せられたんだけど、その時家に同居人がいて、
うん、
まあ、同居人は大家内緒で入れてたから、
うん、
バレると面倒くさいわけですよ、
うん、
同居人いたんだけど、あのでその容疑者の写真見されて、
うん、
容疑者の写真がちょっとあの同居人似てるっていうちょっとだけ似てるっていうあの内藤とね、あの、うん、えなりかずきぐらいは似てる、
ギリギリね
ギリギリ同じゾーンにはいるっていう、
系統的には一緒だっつ
う、うん、
それ結構困りますね、急に来たらね、
いやでもやつら急に来るし、有無は言わさないね、
うん、
人生2度目のその自宅の刑事を踏み込んできた以来のあの何貢献力の乱入をね受けましたけど、うん、まあ結論はね、うん、あいつらヤクザです日本ナンバーワンヤクザです、やっぱり、
ね、
やっぱ山口組がなんであの虐げられるかっていう、
うん、
と日本ナンバー2ヤクザだから
なるほどね、
ああナンバー2だからあの目の敵にされてるわけです
よ、あお互いに、
うん、だって国民一人一人から上納金集めるシステム完成させてるからね、やつら、
そうだよね、 まあ、普通に、まあ、そういう家宅捜索に 入られたあの刑事に入られた人たちの話を聞くとすごいって言いますもんね。
あすごいね、う
ん、ほらあるんじゃねえのかこらや
いやあいつらだから本当に悪いことをしてる前提で来るよ、
うん、
そのさっきのうちの会社の話もうち悪いことしてないことは結構明白なの、
うん、
全然もうなんかもう向こうの悪い人がいてその人と知り合いだったぐらいにいけるの、
うん、
けどまあまあお前らなんかやってるような前提で聞いてくるから、
うん、でまあなんか別件で見つけたらさらに儲けみたいな感じかな。
いやそう本当そうそう、
あ
それで、
うん、
なんかうちの社長もね、うん、あの気短い方なんで、うん、まあ最後の方切れてました
よ、ね、もうさそれ9時に来て、
うん、
社長とか来る前にはもう捜索っていうかそういうの始まってんの、
うん、いや帳簿出してくださいって言うんだけど経理の人いますよね。経理の人うちいないんで、
うん、
あの別の外注出てるんで、
うん、
だから多分手出せないんじゃない。
あじゃ あの社長が来てじゃあまあ見ていいですよっつってから 見出すのそれは、
うん、てか社長に何か出してくださいって言って出させる感じ、これの書類を出してくださいって言って、
ああ
だから家宅捜索じゃないんですよ、
うん、
捜査権なんで、
うん、
人に対する捜査なんですから、
うん、
家宅捜索はそこを強制的にやる権利があるんでしょう、
はいはいはい、
全部重ねてあの机の中とかあの、うん、あのタンスの裏とかひっぺがす権利があるのは家宅捜索、
あ
それではないんですよ、
あもうあれでしょ朝ビルにさ
あのダンボール
ダンボール
ダンボールあの50人ぐらいのやつで
入っていくっていう
あのそのマスコミが今強制捜査が入りましたんであ
れもショーだもんね。
あのショーだもんだってなんで事前にしてるのに
しかもわざわざさあのちょっと離れたとこから歩いていくみたいなさ、
そうそうそうそう、
ビルの 直前で止めて出れてくればいいのにさ、
はい国税庁さん入りますみたいな
あれも軽くパレードだもんな、
うん、
そうなんですね。
いやなんでね、貢献力には勝てません、
うん、どうあがいてもね、
どうあがいても勝てません。
うん、もうあがいたところでね、
うん、
原因不明の死になるかどっちかですからね。
いやそう、まあ、あいつらはなんか入れないようにしたらあの公務執行妨害ですから仮にも、
あだから普通のさ、
うん、
あの道端で止められるじゃん、
あの
任意の事情聴取みたいな、
ああ職務質問、
職務質問もはさ一応任意だとは 言ってもさ、うん、それでもね、
うん、
なんか拒否ったらさ何なんか怪しいのみたいなさ、
い
させるみたいな、
あだって あんなさ、うん、転び工房ってしてます、
わかんない、
転び工房って転びって書いて、うん、工房って公務執行妨害の略なんだけど、
うん、
転びってのはあのステンコロリン転ぶ転びね、
うん、
転び工房っていうのがあって、
うん、
これはあの警察というよりは公安のテクなんですけど、
うん、
簡単に言うと、
うん、
君を質問しようとする、引っ張りたいわけですよ、
うん、
引っ張りたいとき、
うん、
警官は職務質問して、
うん、
よかったら任意同行を求めるわけね、
うん、
まあ、任意同行もほとんど行政みたいなとこあるんだけど、
うん、
その機能で断れるじゃん、
うん、
本当に引っ張っちゃうときどうするかっていうと、公安の人は、
うん、
話聞くふりして足ガッて踏むの、君の足、
うん、
踏むじゃん、痛いじゃん、
うん、
君足引っこ抜くじゃん、
うん、
その引っこ抜かれた勢いでこける、
あ
でうわうわ暴力を振るわれた、はい公務執行妨害現行犯っていうテクニックありましてあのオウムの時とかであのしばしば使われたんですけど、
あ
コルビ公募ってあの公安のテクニックが最近警察も使うらしいですけど、
あそう
だから事件の渦中の人物が、うん、公務執行妨害とか引っ張られた場合ってそれなんです、うん、
そうなんだ、
怖いって
、怖いねもう本当にさあれだね、スマートフォンにユーストリームをずっとつけときながら、
うん、
あの職務質問を受けたときずっとやっとくしかないね、
うん、
今職務質問受けてますみたいな、
うん、そうそうそうユーストリームで実況なう、
なう
職務質問なうってやるしかない、
なそれぐらいじゃないともう無理だよね、
まあ、それもね、
うん、
向こうの出方次第だよね、
うん、
ぐしゃってあどうしたのスマホ落としたんだみたいなあ大変だねみたいな
バリッと、
あバリッとパシッてやって、うん、足でぐしゃってね、あ大変だね落としたら気をつけた方がいいよってガクガクブルブルってもうその正面ちびるよその場で俺は
そうねいやもう本当に悪いことをしないで善良に生きるのみですね僕らね、
まあ、善良に生きても虐げられますね僕たち、
そうね、
国家の奴隷ですから
そうですね本当に はい、あの夢も望みもなくなったというところで、
はい、じゃあそんな感じで、
はいはい、あなんか昔、はい、殿がなんかあのカッパちゃんがね、はい、あの昔の車で昔黒のスカイラインで後ろがフルスモークだったからよく警察に止められてたっつって、
うん、ヤンキー風だ、うん、ヤンキー、まあ、イケイケ風の車でしょ、うん
まあ、でしかも顔も結構怖い顔してますからねよく止められたってで今の車はあんま止められなくなったらしいんだけど でもよく止められてたとか言ってでその時に結構バッグあのトランクの中に人見知りのカツラとか衣装とか結構入ってこれ何に聞かれ使うのってすげえ根掘り葉掘り聞かれたっていう、
まあ、そういうのやっとける人のネタは持っといた方がいいです
か、まあ、そのねそれでこうこういうことするんです
このカツラはこれではいこういうのだって
あなるほどまあそういうことで、う
ん、はいじゃあそんな感じで、
はい、
お送りしましたクロスと
T3000の
年間50年ニュースでした。
イエイ。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリオ片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。